この番組は私たち新人声優の2人、さやかとプッティがお届けする明るく自由な番組です。どんな話が飛び出すのか、どんなことが起こるのか、私たち2人もドキドキのびっくり箱のようなラジオをお届けしていきたいと思っております。
嫌なラジオが始まりそう
なんでなんで、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いつ言うかと分かんなくなっちゃった。
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしております。
はい、
なんかね、最近ちょこちょこ気になってたんだけど、なんかうちらさ、ウッディとさやかのジャックインザボックスって言ったとさ、必ずイエイって言うじゃん。
はい、
いつから言ってんだろうなってさ、
多分最初から
言ってた。
でもね、ジャックインザボックスの後になんか台本上では音符のマークがついてる
んですよ。 それで
その音符のマークがなんかイエイな感じなのかなって私は思ってました。
なんでうちらいつもイエイって言ってんだろうなって思ってた。
今34回目にして今言う。
なんでかなって思ってさ、いやいや最近気になってたんだ。
34回目にして気になる。
うちら何わかんない、言葉が出てない。はい、なんだ、34回目
です。
さっきさらっと言ったけどね。
そうですね、3、4、12、違うな。何にもない、何でもない。
じゃあ12回ってこと。
違う。
3、4、12。
何でもない、
12回ですよね。
34回目です。
ういっす。なんかね、前回ね、新たな試みをしましてね。
はい、
ボドゲをここでやるというね。
そうですね、しかもすごいなんか無茶ぶり的な感じで私からやることになりまして、
あれね、私はね一回他でやったことあったのにね、自分がやらずにさやかに振ったんだよね。
そう、私全然把握してないのにやらされて、これでいいのって言ったら、ラジオ収録後に違うって言われて。
違うって言われて、ごめん、
映画の内容がなかったっていう話なんだね。
なかったって言われて、すいません。
あ、全然把握してなくてすいません。
ごめんなさい。すいません、次回私やって、次回が私さらされるんで許してください。
じゃあ許そう。
まあ、じゃあよかった。あとコナンの話だね。
はい、そうですね、
毎度ながらの私が安室さんがの映画を見たっていう話を、なんかよくわからないタイトルで永遠と喋っていた、ハラチラどうのこうのどうのこうっていう喋ってた回でした。
そうですね、てかね、最近筋トレの時に、筋トレ結構
それ、ね、
辛いじゃないですか、その間に安室さんのことを頭に浮かべてると、なんか12カウントあるんですけれども、12カウントが一瞬で終わる。
12カウント結構長い、12カウントだよね。
そうそう、結構、まあ、多分20秒とか3、
なんかね、私たちは普通になんかその姿勢で耐えてるだけなんだけど、男の人がその時に1回ずつに、まあ、例えば足を広げたりとか、そんで1、2みたいな感じで結構カウントがゆっくりなんだね。それで12カウントなんだけど、なんかね、ちょっとその身内ネタをしてしまうと、
はい、
その私たちそれをその事務所でその筋トレみたいな稽古とかも、その体幹入ってたりするんだけど、あのこの間安藤さんがペアを組んでた女の子が、なんか安藤さんがその体幹をやってる間、横でずっと安室さんについて語ってた気がする。なんかね、あの毎回結構ペア違ったりもいろいろするんだけど、
ね、
そのペアを組んでた方が、その方もその子もなんか2回見たんだよね。
いや、2回以上見てるんじゃないかな。まあ、とりあえずすごい大好きな人なんですよ。
で、その今放送がちょっと終わっちゃってるか分かんないですけど、映画のゼロの執行人を見てて、
はい、
でなんかさやかがなんかプルプルプルプル頑張って筋トレをしている間、横でなんかずっと喋ってなかった。
そう
それ聞きながら、なんか面白い光景だった。
いや、まあ、それはなんか、まあ、最初何も考えずに、あの安室さんの話をしてって、その時に12カウント今まで辛かったのが全然辛くないと思って、あ、安室さんの話すれば全然辛くなく筋トレが終わるって思って。
なんかだって体感しながら普通にさ喋ってなかった。
そうです。
いや、あれはすごいなって思いながら、
まあ、ある意味その中でも喋るっていう、あの、肺活量を使うから、より負荷がかかって、でも本人楽しくて辛くない。
新たな試みなんで、皆さん よろしければ好きなものを喋りながら、
そう好きなものを思い浮かべながらでもいいですしね、一、人でやってる時は。
そうね、
そうその時全然辛くないんで。
私筋トレとかなんかしてる間、結構動画じゃないけどなんかテレビ流したりとかしながらしてるじゃないと辛い。何もなしでさ、無音でさ、1分とか2分きつくない？
きつい。そしてしかも1、2って数えてると、あと20秒か、あと10 15秒かみたいな。
そうね、何かしながらね、好きなことをしながらおすすめします。
はい、おすすめしております。
はい、ってことで、こん
なことで、はい、今回も素敵なコーナー用意しているので、ぜひぜひ最後まで聞いてください。まず最初のコーナーは、
名探偵コナン激アツ映画特集。
イエイ
だよね。
そうです。
はい、で私がタイトルだ。
はい。
さっきから何言ってんだろう。探す。
今日はというか今回は銀翼のマジシャンについて
はい
やっていきたいと思います。
はい。2004年、
はい、
2004年第8作品目となっております。
そうですよ。
怪盗キッドがピックアップされた回ですね。
そうですね。
ちなみに次の次回の映画、来年の公開映画も怪盗キッドだよね。
そうなんですよ。
見なくちゃ。なんかね、ドキドキ。キャッチコピー、運命だったのさ俺たちの出会いはな、これが運命なのか。運命ばっかだな。
そこ突っ込んだらあかん。
あ、しかもね、
うん、
怪盗キッド、あらすじ、怪盗キッドから運命の宝石と呼ばれるスターサファイアをいただくという予告状が届いた。運命ばっかだよね。宝石の持ち主、女優牧野樹里主演の舞台にやってきたコナンたち、激しい追跡劇、まあ、そのコナンとその怪盗キッドのね、追跡劇の末宝石は守れたものの、キッドには逃げられてしまいます。その舞台の打ち上げに招待されたコナンたちは飛行機で函館に向かいます。キッドが宝石を諦めたとは思えないコナンが、彼が機内に潜んでいるんじゃないかと探していると、目の前で殺人事件が発生しました。
ババババ
ーン、バババババーン、バババババーン、バババババーン、バババ。
え、待って、なんで結婚式になった。
しかも雑な歌いっていう。
本当だよ。
なんかね、結婚式のテーマが浮かんだ。殺人事件なのに。
そう、本当だよ、殺人事件なのに結婚って。
なんかさ、話いろいろ飛ぶけどさ。
何ですか、聞こうではないか。
なんかコナンのさ、実際のストーリーの中のその犯人は良くないけど、まあ、実際良くないんだけど、なんかさ、犯沢さんだっけ、
犯沢さ ん、ね、
コナンの犯人を主人公とした作品。なんかさ、コナンのさ、犯人のさ、黒いシルエットってさ、よくさ、はい、キャラクターのマスコットみたいなにもなってたりするじゃん。
まあ、なんていうんですかね、黒ずくめの全身黒タイツの。
そう、全身黒タイツ。黒影じゃない、単なる黒の影じゃない。
いや、でも黒タイツになりますじゃん、あれは。
黒タイツって言うと意味違くない。違うよ、黒。妥協しよう、はい、それのなんかシルエットの人形だったり、そのコナンカフェとかでもさ、
あ、はい、ありますね、
犯人のイラストっていうか、その飲み物にさ、なんかよくあるコーヒーモカアートみたいな、
あ、はい、
あれの犯人バージョンとかもあって、それのなんか犯人を主人公とした漫画とか、結構スピンオフみたいな感じかな、多分そういうの。あの金田一少年とかもあったと思うんだけど、犯人側からの、それのが私は今気になっています。
知らなかった、私。
まあ、そんだけです。
そんだけか。
で、今ちょっと話がそれるよっていう話をしている最中に、またスマホが電源が。
どういうこと。
銀翼のマジシャンどんなんだっけ。
オリジナルキャラクターの、
うん、
まあ、主要キャラクターの牧野樹里さんっていう大女優がいるんですけれども、その方の声優さん、アンパンマンっていうね。
おー、そっか、そっか、そっか。
そう、戸田恵子さんって
大女優、
大女優をアンパンマン、なんかそういう風に言うとアンパンマンで頭の中再生されちゃうから、
アンパンマンの大女優。
いや、アンパンマン同じ人がやってるんだっていうの
ね、多いよね、それはね、毎回ね、ふわって思うよ。
そうそうそう。
なんだっけ、ちょっと待てよ、
ちょっと待てよって。まあ、結構ね、これは、
うん、
一応新一がね、
なんだ、
新一が
なんだ
出てくるじゃないですか。
新一はたまに出てくるね。どういうこと。
いや、がっつり出てくるじゃないですか、このマジシャンでは。
これってあれだよね、あれ新一っていうか、あれだね、
キッドですけど。
あっと言ったな。なんかね、最初から登場してきた瞬間からキッドが新一に化けて出てきてて。
そうなんですよ。
いや、なんか顔の作りが一緒っていう、結構設定になってるんだよね。
そりゃカイトと新一は似てるわ。
そうそうそう、まあ、その
髪型だけだ。
そうそう、その似てるっていう設定だから、キッドが変身しないでも新一の格好で出てきて、だからその顔引っ張るじゃないですか。
そうなんですよ、警部がね、いつも誰がキッドが変装してる かなっていうこの確認でほっぺを引っ張っても
ビビビビビビみたいな、
あ本物だっていう
ことで、そうそうそう、だからみんながね新一兄ちゃんってね信じちゃってね
信じちゃったんですけれども、まあ、てかもうその時のコナンが今回は誰に変装してくるんだって言って探そうとしたらいきなり新一が登場してキッドだ
みんな信じないっていうね、
えって引っ張っても俺新一じゃんみたいな、うん、でも全然なんぞそのキザなセリフばっかり、
そうねあれみたいな、ランちゃんがね
絶対誰でも気づくだろうっていう、
ランちゃんがあれなんか新一がいつもとちょっと違うみたいな、
違ういや違いすぎるでしょあれは違いすぎるよ、
ね、見た目が一緒だからね、
見た目一緒だけれども、でもなんかキッドって本当に化ける時ってちゃんとその役の役っていうか変装する人の性格とかを真似て紛れ込むじゃないですか、
そうそうそう、
なのに新一の性格全然模してないけど大丈夫
そうだね、新一の性格真似てないよね、
全然普通のカイトじゃん、
そうだね、そうだったね、触れてなかったけど私そうだった、
いや私ずっとそれ映画見てた時にめっちゃ突っ込みまくってたからね、
そうなのか
いや全然カイトじゃんなんで真似しないの、
真似しなくてもバレないからかね、
どうなんだろう、そこはわざとやってるのかな、
遊んでんじゃないか、
絶対遊んでるよねって思って、
怪盗キッド、なんかね結構ね怪盗キッコキッコキッド
誰だ
怪盗キッコって誰怪盗キッドが最後の方まですごい活躍してね、
そうだね、
いい感じの役で途中でまた変装して登場するもんね、機内に
そうですね、
その殺人事件が起きる時にも途中で変装して登場し、で最後の方がねいろいろと何どこまで何を言っていいの、
まあ、最後の方で
飛行機が
ね、まあ、パイロット2人がとあることによって倒れてしまうんですよ、
そうなんです、なんかその牧ジュリーさん、
はい、
その主演女優さんがちょっと亡くなっちゃうんだけど、その方とちょっと関わったパイロットの機長さんと副機長さんがみたいな、
そうそうそう、死んでしまった毒をちょっと微量含んでしまって、そうそうそう、含んじゃって
ね、で他の人が運転することになるんだよコナンがね、
そう
言っちゃった
言っちゃったって
コナンとね、あどこまで何言っていいの、ランちゃんも運転するんだよ、
ランちゃんとその子が運転してるところは番宣でよく
あ本当
あったんで、
うんうんうん、
そうそうそうそう、でランちゃんと違う、その子がすごいその時にランだけには
任せられない、責任を負わせない、
自分もやるみたいな感じで、ね、そのなんか友情っていうところにちょっとうるって私は来ました、ね、
結構さどの作品とかさ映画もそのアニメの普通のストーリーもランちゃんとその子の友情がすごいよね、
そうそうそう、何気にその子ってお嬢様でちょっとわがままなところも一面もあるじゃないですか、うんうん、でもやっぱりランちゃんとかガキンチョーとか言ってるけれども探偵団のみんなのこととかね、
うんうん、
そういうところでなんか危機的状況になった時に本当に心配してるし、うん、そういうところがやべえその子いいやつ、
そうちょっといろいろ話が戻るけどゼロの執行人でもその子がいい子だよ
もうい
やその子はやっぱね、だってそのゼロの執行人で毛利小五郎が犯人って疑われて、ランちゃんがすごいどうしようどうしようって言ってる時その子がすごい支えてたんだよ、
あそうなんだ、うん、知らなかった、
まあ、話戻しますはい、なんかね途中まで一緒に怪盗キッドとコナンもね運転してんだよね、
そうですね、
うん、で運転してるんだけど怪盗キッドはね逃亡しちゃうんだよ、
それがどうしてかはお楽しみに
お楽しみだけど逃亡してしまって、はい、そして最後にねかっこよくまた登場するんだよ、
はあもうそれで行っちゃってるじゃないですか
いや怪盗キッドもコナンも素敵だなって話ですよ
まあまあまあそうですね、もうこの結構すごいハラハラする最終、
うんうんうん、そうだ
ねでいろんな人の支えがあって、
まあ、飛行機のね、うん、墜落だもんね、
墜落させないで墜落させないで
墜落しかけたところだからね、
だってパイロット2人がいなくなってしかも自動操縦もできなくなっちゃって、
しかもなんだっけエンジンじゃないけど燃料もなくなっちゃう、
燃料もないっていう、
そうしかも夜っていうね、
そう暗いから、暗いから、しかも北海道、
そう
だから全然道とかも全部真っ暗、
真っ暗で燃料なくてもう歪んでて自動操縦なくてどのこんどのこんのふわーみたいな、それの危機をみんなでっていう作品です、
はい、
分かったかな、
みんな見てみてください、
私お腹空いてさ
はい 自由だなお前は。
お腹が鳴りそうなの。
はい、ということで以上、名探偵コナン激アツ映画特集のコーナーでした。
あ、タイトル言ってくれた。
本当ですよ、もう
こんなタイトルってことで、番組まだまだ続きます。後半聞いてください。
聞いてください。
ういっ。